ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気に行ってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、ママチャリライダーさん。桃さんこんばんは。春休みに息子に二重跳びを教えてほしいと頼まれて、20年ぶりくらいに縄跳びを跳んだら、跳べないどころか転びそうになりました。かっこ笑う。頭の中では飛べているイメージがちゃんと残っているのに、体が重くなってしまったんだろうなぁとがっかりしました。そんな話をママ友さんが集まった時にしたら、私もあるという話になって、子供の頃はできたのに大人になったらできなくなってしまったものというトークでひとしきり盛り上がりました。その中で出てきたのは縄跳び、鉄棒の逆上がり、逆立ち、運転などなど、やはり体が重くなったり筋力が落ちてしまったからできなくなったものがいくつも上がりました。私は全力で走ることすらも怖くてできないかもとも思いました。そんな中、すっぴんで出歩くことといったママがいたり、物覚えが悪くなったとか、友達と喧嘩して仲直りとか、九九で迷うなどなど、笑っちゃうけど確かにですよね。かっこ笑う。子供の頃はできたのに大人になったらできなくなってしまったもの、ももさんは何かありますか？ママチャリライダーさん、お便りありがとうございます。面白い。確かにそうですね。縄跳びとか鉄棒の逆上がり、逆立ち、運転、このあたりは確かにその筋力とか、あとね、大人になるとどうしても体が重くなっちゃうから、思ったように動かないとかってことが出てくると思いますし、そのお便りの後半に書いてあった、子供の時はできたのに大人になったらできなくなるものとして、すっぴんで出歩くこととか、友達と喧嘩して仲直り、子供の頃はね、そういうのってよくあったけど、なかなか大人になるとこういうの難しくなっちゃったりとか、物覚えできなくなっちゃったりとか、今更ながら九九で迷っちゃうことがあるとかね、その体力面だけじゃなくて、大人になったらできなくなってしまうものもいくつもありますよね。面白い。私もやっぱりね、子供たちと過ごしている中で、ママこれできるとか、ママこれどうやってやるのって聞かれて、言葉では説明できるけど、実際にやって見せてあげられないっていうものがいくつもありますね。縄跳びとかも難しい跳び方になると、あんなに子供の頃ぴょんぴょん飛んでいたのに、今となってはうまくできないものもいくつもあるし、そう、あとでんぐり返しっていうのが、前転とか後転とか、今大人になってね、久々に前転をしたら、もうね、星が飛んでた、頭の中に。もうクラクラして、あ、どうしよう、目が回るみたいな状態にたった1回回っただけでもなりましたし、あと公園でブランコも、まあ、子供の頃も多少私はあったんですけど、もう今ねブランコは本当にちょっと乗るだけですぐに酔っちゃう、もう気持ちが悪くなっちゃったりとか、まあ、もともと得意ではなかったですけれども、でもかろうじて泳げていましたが、子供の頃は、今は全くもって泳げなかったりとか、いくつもありますよ、同じような経験がね。逆立ちとかもできないしね。そう、鉄棒の話題もね出てきましたけど、逆上がり、これね、 うちにも鉄棒が来たんですよ来たんですよっていうのもあれなんだけど、娘が3月生まれで、3月のお誕生日プレゼントは何がいいかという話を家族でしていた時に、幼稚園で鉄棒をたくさん体操の時間にやっていたりして、でもなかなか思うように逆上がりができないからもうちょっと練習したいっていう話から、最近ね、そう、鉄棒結構ね、お家の中で楽しめる鉄棒がたくさん売っていて、まあ子供用、子供がメインなんでしょうけれども、80キロまで OK っていう鉄棒だったりするので、普通に大人も使えるような鉄棒がね売ってるんですよ。でそれを買ってお誕生日プレゼントで、なのでね、今うちのリビングにも鉄棒が置いてあるんですそうだけどね、まあもちろん、まあ絶対逆上がりは無理って思ってたので、私ね、私ですよ、子供の頃はできたけど、大人になって逆上がりはもうお尻が上まで上がる気がしないので絶対無理って思ってたんだけど、前回りですらね結構怖くて、いやーどう落ちないかなとかってちょっとドキドキしながら回りましたけど、一応前回りはできました、できましたけど、逆上がりとか、あと子供の頃ほら片足の膝をかけてとか、膝の後ろに鉄棒を通した状態で、ちょっと名前忘れちゃったんだけど、それでくるんくるんって回ったりとか、スカートをなんか持ってスカートの裾のところを鉄棒と一緒に掴んでなんかくるっと回ったりとか、そういうのもたくさんやったんだけれども、もう怖くてできないですね。そう、まあでもね、そう、鉄棒すごくよくってね、なんか健康にいいだろうなって思うし、子供、その娘は逆上がりの練習して頑張ってやって、逆上がりがね最近ちょっとできるようになったんだけど、そういう使い方もいいけど、2歳の息子ももちろんまだ回ったりできないけど、懸垂みたいにぶら下がっておいしょって体を持ち上げたりとかってして遊んでたりするので、これはいいなと思いました。で大人もね使えるってことなので、高さは結構変えられたりするから、ちょっと運動不足だなと思ったら一番高くして、大人の人もちょっと懸垂みたいに使ったりとか、実際に逆上がりしたりとかするのはね、いいなと思いました。しばらくはうちでも結構人気なんじゃないかなって思うぐらい、鉄棒は毎日子供たちが遊んでますね。もう面白いですね。いや、大人になったらできなくなっちゃうものっていっぱいありますよね。まだまだその体力面じゃない部分でも考えたら出てきそうだななんて思いますけれども、ママチャリライダーさん、ありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452、 0120-006452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、マリンさん。桃さん、お久しぶりです。うちには小学生の娘がいるんですが、学校の宿題や習い事の練習など毎日やらなきゃならないことはたくさんあるのですが、なかなか本人のやる気が出ず、ちゃんとやりなさいと私が叱ってしまうこともしばしば、どうしたらよいものかと頭を悩ませていた時に、本を読んでいたら、子どものやる気を引き出すにはご褒美シール作戦が効果的というのを見つけました。頑張れたらシールを貼らせてあげるんだそうです。 子供は単純に大好きなシールをもらえることが嬉しい。それを見やすい場所に貼っていくことで自分の成果を視覚化することができます。つまりやればやるほどシールの数が増えていくので達成感を味わうことができるんですね。娘に試してみたところ、前よりも少しだけ自発的に宿題や練習に取り組んでくれるようになりました。その本に書いてあったポイントをもう少しメールに書いておきますので、よかったらリスナーのももさんたちにも教えてあげてくださいね。ももさんもこももちゃん、ももたくんとの育児にぜひ活かしてください。マリンさん、お便りありがとうございます。ねえ、難しいんですよね。そう、子供たちが大きくなってくると、今度小さい時はね、もう本当に手がかかって大変だけれども、だんだん大きくなってくると、お世話することはほら自分で何でもできるようになるから減ってくるんだけど、学校の宿題をやらせなきゃいけなかったり、習い事の練習を頑張んなきゃいけなかったりって、今度はそう気持ちの上でこうね、なんて言うんでしょう、やる気を出させていく、モチベーションを上げていくっていうのがまたお母さんの仕事でもあって、そう放っておいてやってくれればそれはね楽だけれど、なかなかそうはいかないですから、子供たちもやりたいこと、遊びたいことがいっぱいある分、その中で上手にバランスをとってやるべきことをやらせなきゃいけないっていうの、難しいですよね。このね、ご褒美シール作戦、本当にねその通りだなと思います。あの、子育てだけじゃなくてね、私お仕事としてピアノの先生をずっと若い時からやってきていて、でピアノも私と限らずですけれども、ピアノの先生たちもシールを使う方すごく多くて、一曲合格できるとシールを好きなのどうぞって楽譜に貼っていくのはやっぱり子どもたちは楽しみで、例えばすごく上手にできたり、楽譜を見ないで覚えてアンプして弾くことができたらシールをもう一つ貼っていいよとかっていう風に、こう楽しみをご褒美ですよね、まさにそれをつけてあげるだけでモチベーションが上がったりすることってあるんですよね。だから私もずっと、私自身も子どもの頃ピアノを習っていて、やっぱりシールを貼らせてもらうのが嬉しかったから、同じようにやっぱり子どもたちにもシールを用意しておいてあげると、みんなすごく喜んで貼っていたりしますし、それからね、あと私あのトイレトレーニングを、娘のトイレトレーニング、おむつを外さなきゃいけないっていう時もシールを使いました。やっぱりただ頑張れ頑張れって言ってもなかなかこううまくできなかったり、本人がやる気が出なかったりするのを、あえて見えるとこにその台紙みたいにこう作ってあげて貼っておいて、そこに1回うまくできたらシールを貼る、2回目うまくできたら次の欄にまた1個シールを貼るみたいにしていくと、やっぱりお便りの中にありましたけど、視覚化するっていうのがすごく大事で、なんとなく自分でできたなって感覚なだけじゃなくて、目で見てこれだけシールが増えた、私これだけできたんだってことがね、やっぱり分かっていくっていうのはすごい子供にとってもね自信にもなるし、頑張ろうっていうやる気も出てくるので、そういう意味でこのご褒美シール作戦は効果があるだろうなって思います。そのマリンさんがね、もう少し詳しく書いてくださっているんですけど、ポイントとかをね、まず何よりシールを貼れることは嬉しい、子供にとって嬉しいことだし、やる気が出てくるし、で、そう、勉強にしても何かの練習にしても、やっぱり目に見えにくいものじゃないですか、成果って。どのぐらい勉強できるようになったって言っても、やっぱりそれってはっきり形になって分かることではない分、シールを貼って、こう、そのだからシールを見えないとこに貼るんではあんまり意味がなくて、すごく見やすい場所、みんなが目につく場所に貼っていくと、これだけシールが増えた、これだけ私合格したんだ、丸がもらえたんだっていう達成感にもなるし、また目標にもなったりするんですって。じゃあ20枚シール貼るまで頑張ろう、あと何個かな、あと5つだ、じゃああと5つ分頑張ろうとかってね、目標ができたりもするし、でそういうふうにこう頑張ってちゃんとご褒美がもらえたり、その頑張ったって褒められたり、自分自身も自信になったりっていうことが、こう小さな成功体験を積み上げていくことになるんですって。その成功体験というのが頑張ろうって気持ちを高めることができるので、また次また次って次につながっていく、 ってことで、そのシールは最初きっかけとしてすごくいいんだけれども、結果勉強することになるじゃないですか、シールを貼るために。で、勉強することで分かるようになって、成功体験も増えて、で、分かるようになると勉強がちょっと楽しくなるから、例えばテストでいい点が取れたりとか、先生に褒められたりとかっていうことがプラスプラスに働くと、シールがなくなっても勉強自体が楽しいと思えるものになっていったりするんですって。だから、そう、シールが全てずっとってわけじゃなくて、何かを続けたらできるようになる、頑張ったらこうどんどん上達していく、勉強がわかるようになるというきっかけ作りとしても、シールご褒美作戦はすごくいいみたいですよ。いや、すごいいいことだなって思います。何かご褒美をでね、おもちゃを買ってあげるとか、何かっていうよりも、そんなことよりも日々のその小さな、そういうことを積み重ねていくってことがすごく大事なんじゃないかなって思います。私もこももちゃん、ももたくんとシール作戦頑張って続けていきたいなと思いますよ。マリンさん、ありがとうございます。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネーム赤花のトドカイさん。ももさん、こんばんは。ももさんの元気な声は本当に癒されます。これからもよろしくお願いいたします。私の趣味のお酒と料理好きは前回お伝えしましたが、今回は好評につき、パスタ料理の講習をご紹介したいと思います。誰も頼んでいないか。まあ、美味しいパスタ料理を紹介いたしますので、最後までよろしくね。前回同様、あくまで自己流ですので、その辺はです。ももさん、ぜひ作ってみてね。さて、パスタにはワインですから、美味しいワインをぜひ見繕って用意してください。今回はホワイトパスタなので、白ワインを用意してください。どの国のワインでも OK ですが、できましたら瓶のラベルにレゼルバと書いてありましたら最高です。これは樽で24ヶ月以上寝かしたワインの称号ですので、その辺を見つけてくださいね。今回のパスタは季節もののホワイトパスタです。私は春野菜のパスタと言っています。材料は春の野菜をたくさん使います。菜の花、軽く茹でてください。春キャベツ、軽く茹でて、新玉ねぎ、アク抜き必要なし、ザクザク大きめに切る。トマト、皮を湯むきしてざく切り。スナップエンドウ、軽く茹でて斜めに切る。ベーコン、適当。味付けは塩コショウと白ワイン、好みでニンニク、唐辛子。材料は以上です。鍋に多めのお湯を沸かし、塩を適当に入れパスタを茹でます。フェットチーネも美味しいよ。パスタ麺を鍋から取り出し、煮汁は取っておきます。ここで裏技で乳化という方法をします。野菜を玉ねぎから順に炒めて、塩コショウ、少し砂糖、白ワインを入れて、好みでおろしニンニク、唐辛子を入れても美味しいです。鍋からお玉に3杯程度煮汁を取り出し、炒めた野菜に加え、火を強めて手早く混ぜます。野菜の煮汁と麺の茹で汁が混ざり合い、いい香りが部屋中に漂います。あとは茹でた麺を加えて混ぜるだけ、完成。簡単でしょう。麺を茹でると煮汁に小麦粉が混ざり、火を通すと乳化現象が起きます。油といい具合に混ざり合うんです。もうたまりません。ぜひ作ってみてくださいね。ではまたね。赤花のトドカイさん、お便りありがとうございます。嬉しい、また美味しそうなレシピが届きました。でも面白いなと思ったんですけど、パスタ料理をご紹介しますねとお便りが始まったのに、料理の作り方の前に、まずワインですから美味しいワインを用意しましょうっていうところから始まったのがいいですね。赤花のトドカイさんがお酒とお料理どっちも好きっていう思いが伝わってきますね。レゼルバっていうんですね。樽で24ヶ月以上寝かしたワイン、2年以上寝かしたワインってことですもんね。きっと美味しいんだろうな。 ホワイトパスタですか。ちょっとこうペペロンチーノ系というか塩味のね、オリーブオイルとお塩の味にこの春ならではの春のお野菜がたくさん使われているパスタですね。美味しいですよね。ニンニク入れて私は作りたくなっちゃうな。唐辛子も好きだけど。ねえ、いいですね。パスタ。そう、そのオイル系のパスタっていうんですか？ホワイトパスタって書いてありますけれども、そのペペロンチーノみたいなね、こういうオリーブオイルと塩味で作るパスタは乳化っていうのが大事なんですよね。それでこうグッとちゃんと煮汁と、それからお野菜等でこう混ざり合うような感じ？茹で汁を混ぜて作るのがすごく大事だっていうのね、よく聞きますけれども、美味しくなりますよね。いいですね。私はね、パスタもね、やっぱりよく作るんですけれども、娘がカルボナーラが大好きで、でも意外とカルボナーラを家であんまり作っていなかったので、娘のお誕生日の近辺にね、せっかくだからお誕生日好きなものを作ってあげたいなと思って、カルボナーラを作って、そしたら結構美味しくできたので、得意になって、で、また、近々こうお友達がね遊びに来てくれた時にまたカルボナーラを作ってって3回ぐらい続けてカルボナーラを作ったら大好きな娘もママもうしばらくカルボナーラはいいよって言ってくれて美味しいけどねもういっぱい食べたからっていう風に気を使って言ってくれたのでそれ以来しばらく作ってませんけれどもパスタ作るのもね楽しいですし美味しいお酒と一緒に食べるのもいいですもんね。赤花のトドカイさん次のメニューを楽しみにお待ちしています。ぜひ送ってくださいね。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。Be with you 聞いてください。
包んであげよう些細な で穏やかに心が満たされてゆく。
藤谷桃で Be With You でした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。続きましてこちら、
桃缶ライブラリ
ー。このコーナーでは今まで番組にいらしてくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などを桃缶ライブラリーの中からご紹介していきます。今日の桃缶ライブラリーもですね、先週に続きメッセージをいただいています。今日のメッセージはどなたからかな。この番組にもゲスト出演してくださっている方です。それではどうぞ。
葛飾 FM 藤谷桃の桃の缶詰をお聞きの皆様、お久しぶりです。姫金星です。ももさん、スタッフの皆様もお元気ですか？さあ、早いものでもう春、私はこの時期は結構花粉症で悩まされることも非常に多いんですけれどもね、花粉症といえばね、常にマスクをしてね、目をちょっとね、かゆくなりながら、目をこすりながら過ごしてたりするんですがねえ、もうそのマスクというのも今や花粉症だけじゃなく、コロナウイルスでさらにねえ、そのマスクを着用する時間がとても増えています。多くの皆様も多分ね、マスク着用しながら移動されている方も多くいらっしゃると思うんですが、このね、コロナウイルスというのがまさかこんなにね、世界で問題になるなんて私思っていなかったです。ねえ、しかもその、まあ、世界的に問題にもなっていますが、まさかね、その私とかその歌手の皆さんが歌う場所が限られてしまう、もしくは中止になって歌えなくなっている状況、こんな事態が来るなんて、ほんと予想もしてなかったんですよね。なのでね、まあ、ももさんも今大変な時期だと思います。私もね、ステージが、ほぼなくなってしまいまして、まあ本当ね、歌う場所がなかったら歌手としても寂しい限りですよね。応援してくださってる方もね、なかなか会えなくて日々寂しかったんですけれども、でも寂しい時こそ、やっぱそれこそね、頑張んなきゃいけないじゃないですか。 大変な時、大きく変わる時だと思って、ひとまず、ひみきですね、新しい、まあ、カバー曲覚えてます。一生懸命に。自由な時間ができたので、それこそカバー曲を覚えて、今後のステージに活かせるように頑張っていますので、ぜひ皆さん、ステージがある時は、ぜひぜひ見に来てくださいね。そしてもちろん、オリジナル曲、ひみきさゆりの熱海連城、熱海のご当地ソング、そしてアモーレ。この曲、ね、皆さん、聴いてくれてますか？素敵なね、ミュージックビデオもできて、今 YouTube で見ることができます。振り付けなんかもありますので、ぜひ、このね、ミュージックビデオを見ながら、カラオケでストレス発散してみてはいかがでしょうか。またね、皆さんに会えること、そしてももさんに会えることを楽しみにしています。以上、ひめきさゆりでした。アモーレー。
ひめきさゆりさん、ありがとうございます。さゆりさんお元気ですか？私もお会いしたいなーって思ってます。今はね、いろいろと苦しい時期ですから、なかなか思うようにお仕事できない方も多くいらっしゃると思いますけれども、さゆりさんもね、おっしゃってましたけど、もうそんな時だからこそできることを、ね、さゆりさんは新しいカバー曲のレパートリーをどんどん増やしてるというふうにおっしゃってましたけれども、その中でできること、今だからこそできることを前向きにね、頑張って取り組んでいきたいですよね。さゆりさんの新しい曲も楽しみですね。そしてミュージックビデオも YouTube で見られるということで、さゆりさんは本当にいつお会いしてもお話ししている雰囲気は可愛らしいんだけれども、こうセクシーな大人の魅力がいっぱいなので、きっとそのビデオからも伝わってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひお家でね、お時間ある時ですから、皆さんもゆっくりミュージックビデオも楽しんでいただけたらなと思います。ぜひまた番組に遊びに来てくださいね。さゆりさん、お会いできるのを楽しみにしています。以上、ももかんライブラリーのコーナーでした。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、くるみさん、こんばんは。ももさん、聞いてください。私、24歳にもなって、この前渋谷で派手に転びました。仕事に遅刻しそうで急いで職場に向かっていた時に、パンプスのヒールが見事にマンホールにはまってしまい、靴ごとスポッと脱げて派手に転倒。人通りも多い道だったので、めっちゃ恥ずかしくて何事もなかったように立ち上がり、すぐに歩き出しましたが、本当に痛くて、すぐデパートのトイレに駆け込んで見てみたら、この年にして膝をすりむいて血が出ていました。痛いわ、恥ずかしいわ、本当最悪でした。傷も子供の頃のようにすぐには治らず、しばらくスカートが履けない日々が続きました。ももさんも大人になってから転んだことはありますか？思わぬところで転ぶこともあるので、お気をつけてください。くるみさん、お便りありがとうございます。大変でしたね。大人になってから転ぶこともでもありますよね。いや、本当に恥ずかしいから、もう頼むから構わんでくれと思いますよね。大丈夫ですか？大丈夫な範囲ではねなんとか自分で立ち上がれるぐらいの痛みであれば、もうそっとしておいてくださいっていう気持ちになりますよね。多分お互いにその気持ちがわかるから、目撃した人もちょっと遠巻きに様子を見てますよね。大丈夫かな、あえてそっとしておいた方がいいかな、それとも助けが必要かなって、多分みんな頭の中でこう考えながら、程よい距離を取って声をかけずに行ってくれるっていうことが多いような気がしますけど、でもなんかそれもこう地域によるみたいで、東京だとどっちかっていうとそういう感じじゃないですか。でもそうじゃない方、そうじゃないところに住んでる方とかによっては、東京の人って冷たいわみたいに誤解されることもあるんですって。みんな大丈夫大丈夫って、みんなあなた大丈夫って、こうおばちゃんたちが集まってきてくれて、こう抱えて立ち上がらせてくれたりとか、そういう場所もあるみたいで、 確かにね、それで慣れてる方にとっては、私こんな痛い思いしてるのに誰も助けに来てくれないってちょっと寂しくなっちゃうこともあるのかもしれないですけど、それは違うんですよね。みんな気持ちがわかるからこそ、そっとしておいてくれる優しさもあったりとかね、しますもんね。あの最近はさすがにねちょっとないんだけど、でもその大人になってからとか、あとは高校生ぐらいの時とか、その子供の頃じゃなくて転んだことはやっぱり何度もありますね。高校生の頃、厚底のブーツを履いて、バス通りが坂道なんですよ。で、結構な下り坂でバス通りをバス停に向かって歩いていたら、あ、後ろからバスがもう走ってきた、これでは歩いていては間に合わないと思って、うわーってダッシュしたら、まあ厚底のブーツですし、もう思いっきり転んで、バス停の近くで転んで、バス停に並んでいたおじいちゃまが、あの絆創膏を持っていたそうで、持っていたそうでというか持っていらして、でそれを大丈夫って言って絆創膏をもらったことありましたね。おじいちゃんも偉いな、絆創膏バッグに入ってる、すごいな、準備が素晴らしいなと思って、その時はもう恥ずかしいより感謝でした。もうありがとうございますって言って膝小僧に貼っていきましたね。あとはもっと大きくなってから、20歳超えてからだと思いますけど、確か新宿のアルタ前で、それもまた派手に、しかもね不思議、その時は厚底ブーツではないんですよ。完全にぺったんこのローファーみたいな、なんかそういう革靴っぽいのを履いていたような気がするんだけど、何の出っ張りもないところで、段差のないところで思いっきりステーンと転びまして、まあ二十歳そこそことかですよ、ミニスカートを履きたいお年頃ですよ。まあもうそれ以上は言いませんけれども、ものすごくきっと恥ずかしい絵だっただろうな、それを目撃した人は思いますけど、それももう何事もなかったようにスッと立ち上がって歩いてきましたけどね。だから誰からも何も言われませんでしたけれども、あらあらって周りの人は思って見てたんじゃないかなって思います。そう、もうしょうがないですよね、本当にね、そういうことありますよね。なんか転んではないけど、私の最近ね、その傷がなかなか治らないって話を読んでいて思い出したんですけど、自転車に乗るでしょ。でも自転車があんまり得意じゃないって桃館でいっぱい話してきたと思うんですけど、自転車得意じゃないからね、結構焦るシチュエーションがいっぱいあるんですよ。なんか私乗っていて、こう足を一回ついてから慌てて漕ぎ出そうとしたり、転ばないように慌てて両足で支えたりとかっていう瞬間に、自転車漕ぐペダルのとこにね、すごい足のすねをぶつけるんです、いつも。だからね、なんか一個消えてはまた違うところに一個すねに常にあざができている感じで、あのひどくはないんだけど、いい年してね、すねのとこに青いあざが何個もあったらかっこ悪いじゃないですか。だから夏ね、どうしよう、まあ、もう素足に、まあ、そんな出さなければいいのかと思うけど、タイツ、冬だったらタイツにスカートでいけるんだけどね、夏は常にあざだらけっていうのはちょっと恥ずかしいから、なんとかしたいなと思うんだけど、一個消える前に治るまで時間がかかるから、次ができるた頃にまだ前のあざが残ってるとかってなっちゃうのでね、早くこうつるんと綺麗な足になるといいなってよく思います。ふるみさん頑張りましょうね、いろんなことありますけどね、元気にいきましょう。お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。明日への道しるべ、聴いてください。
何も言わなくていいよ、無理して笑わないでいいよ、君が思うように君のこと分かってる、そのままの君でいいよ、いつまでもそばにいるよ、君の笑顔ここにいるから、 誰もが人知れず痛みを抱えて今日もさまよいながら歩き続けてる Try again ここからまた始めよう何度でも立ち上がろう Don't cry again 涙もやがて優しさに変わる全ては明日への道しるべしく長い道のりで歩き疲れて逃げ出したい時もあるけど誰より人知れず頑張ってる君が道を切り開く Smile away なくしたものを悔やんだり何かのせいにしないで Don't lose your way 今こそできること探してみる知るね。どこへ向かってる？進むべきはどっち？尋ねるけど、答えはいらない。この道の先は自分の目で確かめよう。始めよう何度でも立ち上がろう Don't cry again 涙もやがて優しさに変わる
藤谷桃で明日への道しるべでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日の番組の中で我が家に鉄棒がやってきて娘が逆上がりができるようになったよってお話したじゃないですか。初めねうまくできなかったんですけど、ある方法を知ってから 結構スムーズにできるようになったので、ちょっと皆さんにお知らせしたいんですけど、逆上がり今頑張ってる子どもたちがいたらね、ぜひ教えてあげてください。あのフェイスタオルみたいなタオルを用意して、バスタオルほど大きくなくて大丈夫で、でも少しちょっとこう細長いようなフェイスタオルぐらい、そのぐらいのタオルを腰背中かなの後ろにこう持ってきて、でそれぞれの端を手で押さえつつ一緒に鉄棒をつかむんです。背中のとこ、こうぐーっとタオルが通ってるようなイメージかな。その状態で逆上がりを練習すると、こうタオルが体が下に下がらないように、鉄棒と体が離れないようにってギュッとこう押さえてくれるから、スッと回ることができるんです。でそれでいっぱい練習していくと、タオルを取ってもちゃんとその回る感覚が体の中に入ってくるから、上手に回れるようになるんだそうですよ。これすごくいいなと思いました。上手に回るためには鉄棒とお腹の隙間を開けないっていうのがポイントみたいです。よかったらやってみてください。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。ももずガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをももかんライブラリーの中からご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。お便りを読まれた方には番組特製藤谷もものサイン入りカードと藤谷もものマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールでももかん @藤谷もも.com、 momocan@藤谷もも.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。